エクストリーム一撃体験、ラジオ首体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
この回が配信されている頃にはゴールデンウィークも終盤という昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
なんかもういろいろ、なんでしょう、世界が動きすぎていて、動きが早いなっていうのは、まあ前から言われてることですけども、
はい。
なんかこう、ちょうど今ね、ゴールデンウィークでほら、今年は円安で大変だなんつってると、まあ、1日でものすごい金額が動いたりとかっていうので、みんななんかわさわさしてますけど、
はい。
いきなり円高だ、円安だみたいな。あとは、ね、なんかそういうのって、便利さの裏返しですよね。
ほ
う。おそらく昔って、そんなに簡単にこうなんですか？FX 取引とかさ、株式の取引とかってできない時代だったけど、今ってね、いろんなもうあれじゃないですか、機械的に売買できちゃうよとかさ、ね、
はい、
あるから止まらないみたいな感じになったりとか、あと、うん、例えばトランプさんが大統領になったのも多分ツイッターがあったからだとかさ、なんかこう便利になりすぎた感がある気がするんですよね。
なるほどね。はいはい。
なんか、便利になって幸せになった限界点を超えた気がするっていうさ。
まあ、確かに弊害がよく見えるようになってきたよね。
なんか人ってその、あまりにもさ、変動するのって本来好まないじゃん。なんか将来、何が起こるかわからないって、なんか原始時代に戻ってんじゃんっていうさ。
そうだね。明日の不安が強いと、ストレスが強いですよね。
それをなんかさ、例えば、養殖じゃない、農耕をしたりとかさ、備蓄技術を蓄え、できるようにしたりとかさ、備蓄できるようにしたりとかさ、なんかこう、
はい。
いろいろ変動しないようにしてきた人類の歴史がさ、
はい。
なんかさ、便利になった結果、変動が激しくなってますけど、みたいなさ、
そう、
ね。読めないみたいなって、どっかで、あったんだよ、多分。超えちゃいけないっすよ、みたいなものが。
そうだね。
いや、これどこまで行くんだみたいなさ。
確かにもう、ネットの発達とグローバル化が同時に進行した結果、今の不安が高まってるわけですよね。
今売れて、例えばさ、そのなんか成功している人とか成功している店もさ、なんか、いつ売れなくなるかわからないみたいな、なんていうの、その、なんか、まあ、逆もあるけどね、いきなりその、売れ出す人もいるのかもしれないけど、
はい、
なんか誰も安心できない世界ってさ、すげえなっていう、
そうだね。
ね、気がするんすよね。なんか測れないもんかね、と。まあ、よく、いや、幸福度みたいな測ると変な国が1位だったりするじゃないですか。例えばさ、ブータンとかね、前あったり。
変な国っていうか、まあ、確かにブータンはネットとかの発達が先進国に比べれば遅いですよね。
例えばね、
うん。それは幸せに寄与してる可能性はあるよね。
そう、だから、まあ、食べ物とかはさすがにとかさ、住むところとかそういうね、物理的な安全をまず確保したっていうのは、するのは重要ですけど、その後どこまで便利にすればちょうどいいかっていうのはさ、案外考えずに突き進むと危ない。だから AI とかも本当にね、一体どこで止めるのかって、結構、怖いよ。
そう、だから一応さ、有識者からは懸念が示されたりはするじゃないですか。だけど、一般の人たちはそういうの関係なく、便利さだけを享受していきますよね。
だからそのうちね、その、何百年、一千年後とかの洞窟で、AI 神様みたいのが見つかるわけですよ、もう。壁画に。ああ、これで滅亡したんだ。
ああ。そう。まあ、それも日本人らしいですよね。世界を救うのも滅ぼすのも神様だなっていう。
いや、そんなね。そうそうそうそう、そうですよ。だから、まあ、なんかもしかしてこれってあれじゃないの？その、ノーベルと一緒でさ、
はい、
ダイナマイトをほら、発明したけれども、大変なものを発明してしまったみたいなさ、
そうですね。
ことだってあるわけで。
現実問題として、今 AI は全くそれと同じ状況ですよね。
だよね。だから、やっぱりね、そのうちノーベル賞的なあれじゃないですけど、
はい、
平和利用に限定するみたいなのが本当に、とはいえこの、何？足並み揃っていない世界各国の感じでさ、
はい。
もうね、大統領がトランプだったりした日にはさ、世界のことを考えてとか発言は出ないだろうしね。
そうですよね。だから、ちょっとこんがらがりやすいのは、その、技術の発達の部分と、グローバル化の部分が、ベン図的に重なってるところがあって混同しやすいですけど、トランプの言ってるのは反グローバリズムの方ですよね。
そうだね。テクノロジーは別にいいだろうと。
そうそう。でもテクノロジーはテクノロジーで、きちんと運用しないと大変だっていうのは、目に見えてるわけですよ。
まあね。
現実問題、イーロン・マスクが買収してからツイッターは使い物にならなくなったわけですよね。
や、そうだね。そうだね。
この間の大きい地震の時には、うん、前の地震の時ほどツイッターは役に立たなかったわけですよ。
ああ、そうか。
インプレゾンビの大量出現によって。ね、
いや、だから、ね、ちょっとこう、逆風じゃないけどさ、突然の揺り戻しってのもね、あるわけで、歴史上さ、
はい、
反 AI としてさ、やっぱりこう、農民一揆じゃないけどさ、労働者一揆があってもおかしくないもんね。
あ
テスラの車を壊せみたいなさ。
焼き打ちだっていうやつだね。
そうそうそうそうそう。昔見た日本車をなんか焼き打ち見たけど、似てるな、みたいなね。
ああ、まあね。まあ、あれは経済的な問題ですけど、だ今となってはアーミッシュみたいな生き方も一つの正解の一つではあったかもしれないよね。
いや、だからね、なんか AI 国家対なんていうの、反 AI 禁止国家とかさ、もしかしたらできるかもしれないし。
そうだね。だまあ、AI 使って国力がガンガン強くなっていくのはまあ、そんなに想像に難くないわけですよ。
そうそうだよ。そうなるとね、なんだろう。いわゆる物理的な平和も脅かされるよね。
ああ。
もう、もはやね。だって、兵器として強いみたいになっちゃったら、立ち打ちできないもんね。
う
ん、
そうすると、反 AI の方はゲリラ活動をするしかないですね。
そうだろうね。
結局、ハッキングだなんだかんだ仕掛けないといけないから、技術から逃れられないですよ。
あ、誰だ。ホワイトナイト的ななんか。
そう、ホワイトハッカーですよ。
技術はあるんだけどってやつだね。うん、ホワイトハッカーを、要する、なんとか軍団みたいなのが、できない限りは。
まあもしかすると、サム・アルトマンとかも言ってましたけど、
うん、
何らか規制をきちんと国で設けるなり、国際的な枠組みを作るなりして、平和利用を促進する、うん、逆の方向には働かせないようにするっていうのを、早いうちに我々人類は決めないといけないかもしれないわけですよ。
そう、進んでからやさ、ね、なんか要は、戻りたくない奴らが出てきちゃうからさ。
そう
だから、ほら、モザイクもさ、ギリモザまで行っちゃうと戻れないだろっていう。
今さらアナルにモザイクはかけられないだろっていう。
規制はさ、逆には動かないからさ。一回、オープンにしたものをもう一回規制にするのは非常に難しいと。最初は全画面モザイクぐらいからだんだんと緩やかにしていくと思うんだよね。
ああ、だそれは結局ね、最終的に行き着くところは同じだからあんまり結論としては変わらないです。
いやいやいやいや。
アメリカのどこだったかの州でさ、薬物中毒を逮捕するんじゃなくって入院させるっていう対策を取った州があったんですけど、結局それほとんどの人が治療を受けないでガンガン中毒になっていったんで、やっぱやめますみたいなことになったんだよね。結局フェンタニル中毒が増えましたみたいな、
うん、まあやっぱりね、どう縛るかのところは、まあいやでもあれでしょ、あれなんか儲かる人もね当然いるわけだから、
うん、
それはそれは難しいよね。
だからまあ今のところ人生の選択肢としてのベストは、一旦 AI で儲けた後ファイヤーして田舎暮らしですよね。
反 AI になっている。
AI とは少なくとも関わらずに生活できる基盤を作っておくべきですよ。
そうだね。
うん、あと土地ね。
結局
んとこ土地ですよ。
だから、昔の、かなりさ、歴史が巻き戻るよね。
うん、
結局、地主みたいなやつがね、
ああ、
一番であるみたいになる。
そうだね。豪商みたいなのが一番強いっていう。
そうそうそうそうそう。うん、
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月16日、IT メディア。宇宙ステーションのゴミが大気圏を突破。
うん、
アメリカ NASA は、現地時間4月15日、宇宙ステーションから放出した廃棄物の一部が大気圏を抜けて民家に衝突していたと発表しました。NASA は、2021年3月頃に老朽化したニッケル水素電池など約 2.6 トン分の機材を宇宙に放出。地上に届く前に大気圏で燃え尽きると計算していましたが、その一部が燃え尽きずに24年3月8日にアメリカ・フロリダ州の民家に落ちたということです。
うん、
アメリカ・フロリダ州のある住人は3月8日、家に何かが落ちてきて天井を突き破り、床を引き裂いたという旨を X 上に投稿していました。怪我人はいなかったということです。落ちてきた物体の大きさは高さ 10.16 センチ、直径4センチ、重さは725グラムでした。 これは金属合金のインコネル製で、廃棄した電池を積載するために使われた貨物パレットの支柱の一部だったということです。NASA は今後、この物体が大気圏で燃え尽きなかった原因の解明に当たると発表しているということです。
なるほどね。
あの、宇宙質量兵器ですよね。
うん、危ないね、でも。
ね、レーザーとかいらなかったんだっていう。
そうだよね。
とにかく重いものを燃え尽きないような角度で落とすだけで、人は殺せるんですよね。
まあ、要は、ちょっと思ったほどよ、例えば流線形だったりしたとかそういうことでしょ。
あ、そうかもしんないね。
抵抗が、うん、抵抗が思ったほどかからずにとか。
まあ、角度とかそういう問題ですよね。
まあ、あとはなんか、実は知られていなかったが、お、一日のうちある時間は薄くなるみたいな。
ああ、
大気圏。
一部オゾン層みたいに薄くなってる部分がありますっていう。
そう。ちょうど、11時59分の時に1分間開くっていう。
ああ、そう。
切り替えタイミングが。
ああ、それ、朝のシフトと夜のシフトの切り替えの部分があるっていう。
そう。警備が入れ替わる。ここがチャンスだっていう感じ。なんかある。
そういうね。銀行の警備員みたいなやつがね。
いや、でもこれ、なんていうの？捨てていいんだ、燃えればっていうのがまず、あれだよね。要は、焼却になるからいいやってことなの？そういう、何捨ててもいいや、みたいな。
そうですね。基本的に宇宙のものでいらなくなったやつは、大気圏で燃えることを前提に捨ててますよね。
燃えるっても、燃えれば無害ってこと言ってるわけ。
ものすごい細かい塵とかになってしまえば、地上に及ぼす影響は少ないってことですよね。
まあ宇宙の塵になりますよとか、大気圏の中の塵になるから、みたいな。
そうですよね。ある程度の質量が残っていなければ、もうそれは誇りみたいなもんですから。
そうか。なんか宇宙ステーションにいるさ、やつがこう、なかなか捨てられなかった昔のエロ本とかをこう、投げ捨てるとか窓から。
ああ。それはね、地球に行かずにね、いろんな方向にもう宇宙の果てまで飛んでいくね。
あ、それはまずいな。
多分まあでも、すごい地球の近くで飛ばせば地球の引力にとらわれて大気圏に入ると思うけど、万が一地球と反対方向に投げちゃったりすると、もう火星も飛び越えて、木星も飛び越えてってことになりますよ、きっと。
将来さ、ほんと宇宙のね、どこにでも行けるようになった時代に発見されるみたいなね。
ああ、そうですよね。これは58億年前のエロ本ですねっていう。
そうそう。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月16日、中京テレビニュース。コンビニ強盗未遂逮捕。15日の朝、三重県のコンビニで店員を脅して現金を奪おうとしたとして男47歳が逮捕されました。警察によると容疑者は15日の午前7時40分頃にコンビニで商品を購入後にレジにいた店員に対し、殺すぞ、金を出せなどと脅して備え付けの消毒用スプレーを顔付近に吹きつけて現金を奪おうとした疑いが持たれています。容疑者は何も取らずに逃走し、その後、さっきはごめんと店に電話をかけていて、警察が容疑者に電話をかけ直して居場所を聞き出して逮捕したということです。調べに対し容疑者は、脅したことは間違いないが、本当にお金が欲しかったわけではない、などと一部容疑を否認しているということです。
いや、そうだったらやるなよ。逆な気がするんだけどね。
本当に欲しかったのでしょうがなくやってみたけどもっていうね。うん。罪悪感に耐えかれて、さっきはごめんって謝ってしまったっていうんだったらまだわかるんだけど。
そう。
謝っといて、本当は金が欲しかったわけじゃないってなんだか。
ああ、だから、なんでしょう。おふざけだよ、みたいな。
ああ、冗談でしたっていう。
冗談のつもりだったんだけど、押すつもりじゃなかったけど押しちゃったんだ。ごめん、あのボタンを。
ああ。ちょっと覚悟が足んなかっただけなのかね。
まあ、手品失敗みたいなことなんじゃないの。
ああ、そうね。うまくいけばここから現金が消えますっていう。
まあでも、素直だよね。もう一回かけ直すと居場所を教えてくれるんだからね。
そうなんだよ。オタクどちらにいらっしゃるんですかって聞いたら、素直に居場所を吐いたっていう。
よくわからないよね、そこもね。まあだから反省しているからなのかもしれないけど、
ね。だからまあ、コールバック来るとは思ってなかったんでしょうね、きっとね。
まあそうだろうね。
しかも警察からだって言われちゃったもんだから、もうこれはさ、普段使ってる携帯の番号だったとしたら、もう隠れようがないじゃないっていう。
ああ、そういうことか。
うん。
いや、もしかしたら、あれかなって、お金くれる気になったのかなと思って。 いやー、さすがに、まあ、そのなんか困ってるみたいだし、ね、つって店長かけてくると思ったもん
な。なるほどね。警察が気を回してコンビニの電話からかけてたっていう可能性が。うん、気が利くじゃないかっていうことですよね。
警察の電話って何？非通知でかかってくるのかな。
あ、おまわりさんからだとしたら非通知の可能性はあるよね。
ねえ。もしかしたらあれかな？あの、LINE でピーポ君から来るのかな？
ああ。友達登録してないのに。
そう。
それもピーポ君 is watching you ですよね。タレコミいただきました。月亭テニスさん、坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月18日、読売新聞、万引き G メンを逮捕。
ん？
店内で商品を盗む人を監視する万引き G メンが万引きをしたとして、岡山県警、岡山中央署は17日、保安員の男性63歳を窃盗容疑で逮捕しました。持っている金を使いたくない、自分だけ得をしようと思って盗んだと容疑を認めているということです。発表によると、男は16日の午後6時50分頃にスーパーで私服で勤務中に、排水口洗浄剤1パック、税込み250円を買い物カゴに入れて、店内の人目の少ない場所で自分のショルダーバッグに移し替えて店の外に出て盗んだ疑いです。男は同市内の民間警備会社から派遣されていました。スーパーの店長は、男が勤務する日だけ万引きなどの事案が起きないことを不審に思い、防犯カメラで勤務態度を確認していました。男が商品を差し替える瞬間などが映っていたため、店外に出た男を追及するとともに、署に通報していたということです。男は他にもやったと話していて、署が他の派遣先も含めて調べているということです。
なあ。
つまり、ろくに働きもせず自分だけ盗んでいたってことですね。男が働きに出ている日だけ万引きが少ないと。
少ないの？
そう。
あ、わかった。検挙が少ないってことね。
そうです。万引きはあるのに検挙はされてないと。
いや、この人がいると、なんか盗まれないんだよねってことかと思ったんだよね。
ああ、そういう凄腕だったら問題なかったんですけどね。
守り神だ。いるだけでいいんだっていう人。
でも確実にちょっとずつ物は減っていくわけですよ。それはお供え物みたいなもんですよね。
まあ、250円でいいんじゃないみたいな。
今時スーパーは薄利多売だから250円で利益上げるのも結構大変ですよ。
まあ、私はてっきりなんかこう、この人が万引き犯として凄腕すぎてみんなが引いてるのかと思ったけどね。
ああ、それバレてるじゃんっていう。
あいつがいるのっていう。
あいつが根こそぎ持ってくからもう俺たち持ってくもんがないんだよねっていうね。
じゃあ、ここの店はやめとこうみたいな。万引き界では有名な人かもしれない。
そう、縄張り争いがね。
まあ、万引きクラブのね。
ああ、そうだ、これ地方予選ですよね。うん、優勝筆頭候補っていう感じの。
そう。
うん、
万引き G メンって、私がテレビとかで見ている人はどちらかというともうなんか、楽しんでやってるように見えましたけどね。
まあまあ、仕事に熱意があるのはいいことじゃないですか。
熱意がない G メンもいるんだって今分かった
からね。ああ、そういうことですよね。うん。隠れ身のにして自分が万引きをするためにわざわざ警備会社に勤めているやつがいる。
まあでも頭いいよね、それはね。
そうだよね。だから一回警備会社はちゃんと身元確認をした方がいいだろうね。
まあでもそうは言ってもほら万引きについて詳しい人が欲しいとこではあるよね。
ああ、もちろんね。実態を知っている、つまりこういうところが盗みやすいよみたいなことに詳しいやつが必要ですよね。
まあそれを突き詰めるとこういうことになる。
4月18日、マイナビニュース。アマゾンで遺骨の永代供養。墓石用デザイン花入れなどをアマゾンで販売しているビーテイル株式会社は4月24日、アマゾンを用いた新サービス、楽養ご遺骨永代供養サービスの提供を開始します。方法は、アマゾン COJP で梱包キットを購入し、届いた梱包キットへ必要書類と遺骨を同梱して郵送するのみで、従来のようなお寺とのやり取りをせずに、明瞭な金額で遺骨を供養することが可能だということです。永代供養は、熊野の地にある、開祖1200年の歴史を持つ大大寺で取り行い、法要後に永代供養納骨証明書が送られるということです。来ると起きましたねっていう。
いやー。これが、だから私が冒頭で言ったやつですよ。
ああ。
もはやだろうと。
そうね。ただまあ一応念のため言っておくと、お葬式とは別ですからね。
あ、お葬式とセットじゃないんだね、濃厚。まあそうか。それはお墓を買わないといけないもんね。
そういうことです。だから、お墓を探して、例えば永代供養費を払うなり、土地の使用料を払うなりして、お寺に納めて、そこに眠ってもらうっていう、そこのプロセスを全部飛ばそう。
いやー、これでもさ、うん、郵便事故みたいので亡くなったらどうすんのって
な、ね。ああ、そう、まあ、保険があるとは言ってもね、うん、
保険でどうにかなんのかっていう。
亡くなったお骨は取り戻せないからね。
そこを、まあ、これ送ればいいんだって考えだから、もはや、ね、個人を忍んではいないっていうことなんだよね、基本的にはね。
まあだからその、眠る場所が長く確保できるっていうことだけが目的なわけですよね。
せめて持ち込もうよっていう気持ちはないのでしょうか。
まあまあ持ち込むところでね、例えば交通事故にあったりして、それが海に投げ出されたりしたら同じことですけど。
まあでも、なくなっちゃいましたよりかはいいんじゃないかっていう。
ま
あ、ね、
全く知らない第三者の郵便郵送業者がなくしましたっていうよりはまあよっぽどマシだよね。
なんかその努力はまあなくしたとしても認められそうな気がするっていう。
まあね。まあ年賀状を大量に海に捨てていた男とかがちょくちょくいますからね。うん、
そうそうそう。勝手に散骨って可能性もあるわ、
ね。知らずに。
そうそうそう。これも、タイパコスパの世界が突き詰めると、まあこうなりますわね、と。
まあでも結局今、複数の問題があって、それを一気に解決する方法ではあると思うんですよ。一つは、墓じまいとか言われてるように、墓残すこと自体が下の世代にとって重荷になってることがあるわけですよね。
なるほど。
だから共同墓地とかに行った方が楽だっていう。うん、それと、土地が少ないから、永代供養できる墓地が少ない、もしくは値段が非常に高いっていう問題があるわけですよ。
なるほどね。
そうすると、この熊野の地にある歴史的なバックボーンを持つ永代供養場所が確保できているっていうのは、まあ、これがいいんじゃないのって思う人もいるんじゃない？
いやー、よくよく調べたら、もはや日本にはいませんって可能性もあるよね。
ああ、住職は海外に飛んでましたっていう。
もっと土地の安い他の国に埋められてる可能性もあるかもしれない。
ああ、今頃ちょっとナミビアの方にっていうね。
そうそうそう。
ナミビアで永代供養してますって。
コンテナに揺られてね。あれですよね。盗まれた中古、なんか盗まれた車を追いかけるみたいなドキュメンタリーみたいなやつって分かっちゃう。
そうね。
念のため GPS をつけておいたらなんとと。
あそうですよね。アップルのバッジをつけておくとね。
そうそうそ
う。うん、
いや
住職が溶けマッチに出資してましたってこともあり得るよね。うん、一緒にドーハに飛んでいましたっていう。
ねえ、いや、あり得るじゃない。だから、あとは、まあ、どうもこの説明文章の日本語がおかしいみたいなね。
ああ、ね、そうね。漢字がちょっと中国語っぽいなっていうやつあるよね。
見たことない漢字だな、みたいな。
糸辺の下が点々点だなっていうのがよくあるじゃないですか。
そうそうそう、
うん。これよくわかってないやつがやってんなっていう。
口コミもなんかちょっとね、非常に五つ星ですね。
ああ、そうね。五つ星と一つ星がすごい多くて、真ん中がほぼないぞみたいなやつありますもんね。
そう。で、やっぱりちょっと読んでみると、レビューくださった方には、あれだ、住職の写真入り証明書が届きますと。納骨してるところの、ね。
ああ。それが来るんだったらまだマシですよ。レビュー書いたらポイントもらえてたら最悪ですよね。
次回に使えるって書いてある。
ああ。
そんなに何度もいるかみたいな。
まあ少なくとももう一回はあるんじゃないかっていう期待はあるよね。
まあ。
うん、同じところで眠ってもらおうっていう。でもこれはさ、結局アマゾンで販売してるからちょっと変に見えるけど、普通の葬儀会社とかがやってたら、うん、そこそこ受け入れられると思いますよ。
だから、直接取引ならね、うん、いいんじゃないかなって気がするけど、その、顔を合わせずに済ませられますみたいなさ。
そうそうそう。
ところは、ね、逆に危ないよね。
この販売元の会社はもともと物を作ってアマゾンを介して販売してるだけなんですよ。
あ、そうかそう。
だから販売の窓口がアマゾンしかないんですよ。
ああ、そうか。
そう、実店舗持たないのでっていうことでアマゾンになってるだけなんですけど、まあこうして見るとアマゾンが悪者に見えてくるなっていう。
まあね、でもこれだってほら、何あれだよね。
はい、
ジモティとかに乗ってても嫌だもんね。手渡し希望みたいな。
ああ、だとするとそれは不要品のカテゴリーですよね。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月18日、毎日新聞。児童を殴る男を逮捕。
うん、
熊本県警熊本南署は18日、小学生の顔面を殴ったとして男75歳を暴行容疑で逮捕しました。 注意はしたが殴ってはいないなどと容疑を否認しているということです。逮捕容疑は16日の午後6時55分頃に男性宅の近所の公園で児童の顔面を拳で殴ったとしています。署によると当時は小学生の男女5人でサッカーをしていました。児童らはゴミに気づいた男性にこのゴミはあなたたちのゴミですかと尋ねられて違いますと答えましたが、男性はあなたたちのゴミでなくても落ちていたら拾ってゴミ箱に捨てなさいと指摘。児童らがだったらあなたが拾って捨てればいいじゃないですかと答えたところ、児童に殴りかかったということです。被害直後に児童の一人が男の人から友達が殴られたと110番通報していたということです。もっともだね。
まあ、うん、正論だよね。
正論ですよね。お前、俺たちに押し付けようとしてるじゃんっていうのを見抜かれたわけだね。
いやー、これはねー。
ね
え。まあ、うん。教育をしたかったんでしょうけどもね。
そうですね。
それはちょっと今受け入れられないんじゃないの？
そうだね。うん。近所の教育的ないいおじいさんを演じようとしたところっていう感じですかね。
そう。
うん。自分は自分でね、その街の雰囲気を良くしようとしてるつもりなんだろうけどね。
うん、そうね。だからそういう気概はあったんでしょうけども、まあ、カチンときた。
手が出ちゃダメですよね。
でもこれももしかするとですよ。自分の大切にする価値観を踏みにじられたら殴っていいっていうことを教えたかったかもしれない。
ああ。譲れないところがあるっていう。
そうそう。
そうね。まあ、ある種、正義とは何かっていう問いに近いですよね。
そうそう。
価値観の押し付け合いだっていう。男にとっては自分が体制派なわけですよね。
これが俺の正義だっていうね。
いうことだったんでしょうね。で、俺の言うことは聞けない、口答えするのかっていうことで殴ってしまった。
そう。
ね。だからそれもまるっきりね、後ろに回ってみれば男が反体制ですからね。
そう
なんだよね。裏表ですよ。だこれはさ、こういう事案がありましたってことをちゃんと小学校でディスカッションした方がいいよね。
ああ。どう思いますかと、
うん。そうそうそう。これはどっちが悪かったんですかと。
うんうんうん。
自分たちで考えてもらう。
そうだね。
で、結論を模造紙に書いて男がいる留置所に持っていくっていう形で。うん。5年3組ではこのような結論に至りましたっていう形で。
結論は捨てた人が悪いになりました。
誰のせいでもありませんでしたっていう、ね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月19日、神戸新聞。勤務先に放火未遂の疑い、男を逮捕。
うん。
発注ミスを隠すために、勤務先の会社倉庫に放火しようとしたとして、兵庫県警尼崎東署は19日、非現住建造物等放火未遂の疑いで、男39歳を逮捕しました。逮捕容疑は3月26日の午後5時20分頃から、同27日午前5時50分頃までの間に、フェンスの施工販売会社の倉庫で、段ボールに包装されたフェンスに火をつけて、倉庫を燃やそうとした疑いです。段ボールなどが燃えましたが、近隣の工場作業員からの119番通報を受けた消防隊員が消し止め、倉庫に被害はなかったということです。署によると、男は仕事で発注忘れがあったと言い、ミスを隠すため火事のせいにして、期日のある仕事を遅らせたかったと容疑を認めているということです。
ああ、なるほど。
燃えてなくなってしまえばいい。
まあ確かにね、混乱はするかもしれないもんね。
そうですね。うん。取引先に謝る口実ができたなっていう。
ああ。そうか、そうか。そういうことね。実際にはどうとか、被害がどうとかではなく、
そういうこと、
ね。火事が起きちゃったんでと。
もう混乱してるんでと。
なるほどね。
わやなんでと。発注忘れてましたって言って怒られるよりはっていうことですよね。
なんかちょっとないのか。まあだから、昔だったらさ、はい、全員コロナになっちゃってとか言えたかもしれないけど。
そうね、2年前ぐらいまでだったらね。
今はだからちょっとそこもないから、超局所的な地震がありましてね。工場がめちゃくちゃですと。
ああ。お宅に納品する分のフェンスの段ボールだけが全部地底深くへ飲み込まれましてねと。うん、もう私はこれが日本沈没の前兆じゃないかと思うんですよっていう感じのね。こんな変な地震があるなんてっていう。
それね、そう言っていくしかないよね。
ないですかね。
被害を出さずに言うにはね。
まああとは自分でぐっちゃぐちゃに書き回しておいて竜巻を報告するとかそのぐらいですかね。
あ、それもいいかもしんない。
ね、防犯カメラに映ってなければ。
ああ、そう。 あの、ね、なんか、逃げ出した動物が暴れたとかね。これは、あれじゃない、ゴリラの着ぐるみとか着れば、ほら、誰でもわかんない。いけるかもしれない。
翌朝防犯カメラを見たところね。迷いゴリラがフェンスをボコボコにしているっていう映像が。
そう。
4月19日、RKB 毎日放送。大学病院で銀歯が狙われる理由。
おう。
九州大学病院に侵入して銀歯1個を盗んだとして歯科医師の男が逮捕された事件で、男がこれまで100回ぐらい銀歯を盗んで換金した総額は約3000万円になると思うなどと供述していたことが新たに分かりました。この事件は2023年8月、福岡市の九大病院に侵入して治療用として保管された銀歯1個を盗んだとして福岡市に住む歯科医師の男性が逮捕されていたものです。男は逮捕時の取り調べで容疑を認めていましたが、その後、これまで100回近く銀歯を盗んで換金した総額約3000万円になると思うなどと供述していたことが捜査関係者への取材で新たに分かりました。銀歯の主な材料になっているのは金銀パラジウム合金です。金が 12%、銀が 50%、パラジウムが 20%、銅が 15% と様々な金属が入っていて、今は特に金が高騰しています。パラジウムという金属は南アフリカやロシアから輸入されていますが、政治的に不安定だとパラジウムの金額が上がるということです。2010年に 1g あたり619円だった金銀パラジウム合金の価格は、2022年には2922円まで上昇。今年1月の時点では2193円になっています。金銀パラジウム合金は溶かすことで金やパラジウムなどの金属を抽出することができるということです。警察は男が銀歯に使われるパラジウム合金や金が高額で買取されることを知った上で日常的に盗みを繰り返していた疑いがあるとみて余罪の裏付けを進めているということです。
なるほどね。
この間取り上げたやつですね。
まあやっぱ一件でやるわけないなと。
わけなかったですよね。思いましたら。
そうだね。
3000万円にもなるんですね。
そりゃあ、歯医者やってるよりいいよね。しかもね、盗みやすいわけだし。
そうだね。うん。
まあやっぱこういうやっぱ盗みじゃなくて、やっぱりその治療の中で変えていってほしいよね。
あ、つまり？
いや、銀歯は今体に悪いってご存知ですかと。
ああ。
うん。ねそういう風にして。
そうね。あの白いセラミックのやつに変えていくっていうやつですよね。
とか、もうなんだろう。あなた治ってますと。お大丈夫大丈夫。これ銀歯が悪さしてますから、古いやつがね、と。
あ
もう治ってますよ、多分、とか。
取ればなかったことになりますからっていう。
そうそうそう、うん。もしくは歯ごと行くっていうね。
あ
抜いちゃうって。
抜本的にやろうっていうね。
そう、これはね、もうこういう治療じゃダメなんだと。
あ
抜きます。
でもさ、こんな値段が上がってるんだとするとさ、結局これは皆さんの保険料に跳ね返ってるわけですよね。
ああ、だからそうだね。銀歯入れるってなったら高いわけだね。そうしたらね。
でもさ、そんな高くできないじゃないですか。保険で賄うとなると。
そうだよね。
結局、負担の割合は変わんないわけで、価格が高騰してる分の差額はみんな保険の額で賄われてるわけでしょ？だったらやっぱり標準治療を銀じゃなくした方がいいんじゃないかと思うんですよね。
そうね。逆にもうちょっと安いやつを探してくる。
あの、インプラントは保険が認められないじゃないですか。
まあ、そうだね。
ね。
あっちの方がむしろいいんじゃないかってなるかもしれないね。
まあね、あの、インプラントをなんかねじ込むみたいなさ、手術的なところにお金がかかるっていうのはあるんだろうけど、
うん、
それこそあなたがさっき言ったみたいに、セラミックの買えばなり、差し歯なりの方が保険適用になる方が安く済むんじゃないかと思うんだよね。
もしかしたらそうだけど、昔銀が安かった時代のね、ルールだろうけどさ。
ああ、そうね。
今は安ってことだよ。
だから我々の時代にはもう石見銀山はないんだと。うん。佐渡金山もないんだと。
そう、昔は取れたんだけどねって世界。
ね、うん、昔はスペインが羨ましがるぐらい取れたんですけどっていう。だったらね、セラミックにした方がいいよね。
なんか、技術、だからそうなると初めて技術革新がさ、ね、もしかされるかもしれないよね。
そうだよね。
銀じゃなくってと。
まあ多分こんなのはさ、素人考えで思いつくようなものは特に専門家がいっぱい考えてて、
うん、
おそらく耐久度が低いとかそういう理由なんだと思うんですよ。
まあそうなんだろうね。やっては見たけどと。
そうそう。結局長持ちするのはどっちだっていう話だと思うんだけど。
まあ、でもまだ試してないものいっぱいあるかもしれないもんね。
あ、そうだよね。その辺の石ころとか入れてみたらどうだっていう。
いや、試してないけど安い金属みたいな、
ね。ああ、そうね。ただね、まあ、ただまあ、ほら、歴史的に人類、いろんな金属で中毒になってきたりしてるわけでね。あんまり適当なものは入れられないですよね。
中鉄なんかどうだ、中鉄なんか。英語みたいになったぞ。
これで君もアイアンマンだっていう。 タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月19日、YBC 山形放送。ケーブル4500メートル分盗まれる。4月12日の午前に、米沢市の太陽光発電施設で電気が流れないトラブルがありました。管理人が現場を訪れたところ、電力用ケーブルが盗まれていることに気づき、警察に届け出ました。盗まれたのは電力用ケーブル約4500メートル分で、時価総額は1900万円に上るということです。また、敷地を囲むフェンスの複数箇所に人が通れるほどの穴が人工的に開けられていました。県内の太陽光発電施設では去年、ケーブルの盗難被害が6件発生していたということです。
いやー、どこでも盗まれるね。
これ今のところ我々が取り上げた中では最大ですね。ここまで来ると発電するより盗んだ方が高いってことですよね。ちまちま発電してられっかってことですよね。
いやーこの値段だとね。
ねえ、まあ4500メートルですから相当重いですけど。
まあ4500メーターでこれか、銀歯で3000万かって言われて。まあ結構銀歯いいな。
ああ。
率がいいなと。
そう、やっぱ金だからねっていうね。
逆にね、やっぱ歯医者へ頭いいなと思っちゃいましたけどね。そうです。
だからほら、都市鉱山とか行ってさ、捨てられた基板から金を取り出したりするのが商売になってるのは、そういう理由なんでしょうね。
そうだね、うん。勝手にこうなるとあれだね。レアアースがちょっとでも使われてそうなさ。
あ、
勝手にあれだね。子供のおもちゃを盗むやつとか出てくるかも。
意外だけどこれに使われてますっていうのがね。
そうそうそう、そう。基板が入ってるんだよ、うん、この。変に動くこの変なおもちゃには、ぬいぐるみとかあるじゃないですか。
ああ、喋るおもちゃとかね。
声真似するやつとかね。あの辺怪しいと。
ああ、この喋るアンパンマン図鑑はね、と。
そこまで盗むか。
ああ、子供から盗んで何が楽しいのっていう話になると思いますけど。
いやー、あり得るよ。あり得ますよ、これは。
あり得ますよね。ちょっとだから金属上がりすぎなんですよね、きっと。
大暴落とかしない限りね。
ねえ。いろいろ上がってるんですよね。最近聞いたのは確か、カカオの先物取引価格が金属の銅を超えたんですよね。
へぇー。じゃあ、チョコ泥棒とかも現れるかもしれない。
あ、そうですよね。チョコ泥棒っていうか、まあカカオマス泥棒ですけど、下手すると我々が口にするチョコレートは闇カカオが使われているみたいなことになりかねないんですよね。
そうだね。だからなんですか、ジャニーズ事務所に届くバレンタインデーとか、危ないね。あれ、トラック持っていかれるかもしれない。
どうせ溶かせば全部一緒だろっていうね。
そうそう、どうせ食べれないんだからさ。あの業者が怪しいな、トラック運転してる業者。
ああ。取り組みいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月20日、北海道ニュース UHB。火のついたタバコを押し当てる男を逮捕。パチンコ店の喫煙室内で火のついたタバコを男性の顔に押し当てて怪我をさせたとして23歳の中国国籍の男が再逮捕されました。男性は顔に全治1週間ほどの火傷をする怪我を負ったということです。警察によると2人に面識はなく、店内で居合わせた客同士だと見られています。喫煙室内でタバコを吸っていた男が突然男性の顔に押し当てたと見られていて、男はその後現場から逃走。事件から約3時間後にパチンコ店内の高さ7メートルほどの天井裏に潜んでいたところを見つかり、建造物侵入の現行犯で逮捕されていました。男は火のついたタバコを押し当てたことに間違いないが、顔ではなく首、怪我をするほど押し当ててはいないなどと容疑を一部否認しているということです。これもこの間取り上げたやつですね。
ああ、はい、いつか。
そうです。いつの間にかいなくなってたと思ったら、パイプスペースかなんかに天井裏に隠れてたってやつですね。
でもこいつ頭いいね。逃げても逃げきれないからそこにいたってことでしょ。
あ、そうか。そうだね、うん。結局、私は盗みが目的で、お店が閉じてから盗んで、お店が開いたらこっそり逃げるんじゃないかみたいな話をしてましたけど、
うん。
まあおそらくこのケースでは、男に被害を与えたことがバレないように逃げるためにそこにいたんだろうと。
この現場にいるってのは結構盲点じゃ盲点だもんね。
そうだよね。犯人は現場にいたっていう。う
ん、なんか、名探偵コナンが出てきそうだね。
そういうタイプですよね。
ずっとここにいたんだよみたいな。
うん。もしくは、じっちゃんの何かけてっていう。
じゃあ、そっちね。
うん。犯人はこの中にいるってやつですよ。
まあ、ただし、パイプスペースなんだけどっていうね。
まだ見えないところにいるんだけどっていうね。うん、
あんま盛り上がらないタイプなんです、それは、ね。
そう、それ犯人だわっていうやつですよね。
この中じゃないんだ。
店内ではあったけど。
わかりづらいな、今回の事件は。ってなっちゃう。
金田一いなくてよかったんじゃないかって話になるよね。
いや、普通に、そう、トリックとかじゃないから。
4月20日、読売新聞。 米海軍少佐逮捕、
うん、
神奈川県警横須賀署は19日、米国籍で米海軍第7艦隊所属の少佐35歳を窃盗容疑で現行犯逮捕しました、
うん、
発表によると少佐は19日の午前にショッピングセンターで寿司や刺身、唐揚げ弁当など食料品5点、販売価格4129円を盗んだ疑いです、
うん、
支払いをせずにフードコートで食べ始めた少佐を同店の女性保安員が発見し、駆けつけた同署員が現行犯逮捕したということです。ちなみに対し少佐は盗んだのは間違いないと容疑を認めているということです。
堂々としすぎだろ。
珍しいよね、少佐が食い逃げ。
ねえ。
なんですかね、少佐それなりに給料もらってると思うんだけど。
いやー、どうなんだろうね。なんか、いや、その、なんていうの、その、あんま悪い、見れてないよね。その場で食べてんのもね。
あ、そうですね。家まで逃げ切ってから食うとかじゃなくて、もうその場で食ってる。
フードコートで食べ始めるってすごいよね。
すごいお腹減ってたのかな。
ああ。もう、あれじゃないですか、だから。やっぱりちょっと、匿名任務やってたので、はい、ちょっといろいろ言えないけれどもお腹が減っていると。財布も持っていないと。
ああ。
潜入してたから。
そうね。敵艦隊にね。
もう今、あの、ギリギリのところで泳いできたからと。そりゃ何も持ってないよと。
そうだね。
まずは、寿司を食わせる寿司をと。
ああ。でもその場合だったらさ、普通にキャンプに戻ればよかっただけであって。
いやいや、内部にね、逆スパイがいることは分かってる。
このまま真っ直ぐは帰れないんだっていうね。
俺が生きていることがバレたらと。大変なことになる。
だから寿司を食わせろ。
あ、これ、あれじゃない？
はい。
わざとですよ。わざと捕まって身柄を日本の警察に移させることで、
あ、
ちょっと若干手出しできなくなる。今は戻れないです。
ヤクザの報復を恐れて警察に捕まるみたいなものですよね。
そう。これはね。
で、これ警察に入った後は、上からの指示で出られるからね。
そうだね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。4月17日、大阪、午前8時頃、学生を名乗る男性が通行中の生徒に対し、お金をあげているものです、と声をかけてきた、ということです。お金配りお兄さん。
偽 SNS 広告ではなく、リアルでやってる。
そうだね。
すごい。
もうあの、メタに警告が行って、ちょっと広告が掲載されにくくなっているのでっていう。うん、もうこれ次回にローカルで行こうっていうことでね。
すごいね。消しの覚悟ですね、これ
はね。あんまり似てないけど、M 沢ですってことで。うん。もしくはまあ M さんの代理のものですけども。
ああね、そうね。
最近はこうやってお金を配っているんですよっていうことにしてね。
そう、もう、そのオンラインとかややこしいんでと。
はいはいはい。
配りに行くことにしたと。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月24日、奈良県、午後1時頃。作業員風の30代から40代ぐらいの男が、下校途中の生徒に近づいてきて、ブロワーを使ってスカートをめくろうとしてきた、ということです。
いやー、そんな、漫画のような。
ね、まあね、扇風機でみたいのは漫画でありがちですけども、うん、まあ業務用のブロワーですよね。あの落ち葉とかを飛ばすやつ。
いやー。いや、それは、強力だよ。
これはね、うん、通報されると、会社に迷惑が行くタイプのやつですよね。
そうだね。
だって、この辺でブロワー持ってるやつってあいつじゃんっていう話になるじゃないですか。そんな街中にいっぱいいないですよ。
ねえ。
ねえ。
そうだね。
もう確実にこれは警告が言ってますね。
ブロワーは、ちょっとね。まあ、事故じゃない、あの、アクシデントを装うことは、ま、できなくはないよね。
ああ、手が滑ったみたいな。
角度が、ちょっと、ああっていう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月24日、富山県、午後3時頃。小学生が下校途中、黒のワンボックスタイプの車の助手席にピエロのメイクをした男が乗っていて手を振られたということです。
おう、ライブに向けて移動中。
ああ、世界の終わりって感じの。
まあそう思っちゃうよね、普通ね。
そう、楽屋でメイクじゃないんだっていうことですよね。
じゃあ一曲やってよって感じだね。
ああ、ドラゲライっていう。そうね。 うん。お前あんま後ろでわちゃわちゃしてるだけで何もしてないなって見えるんですけど。
まあ、うん、それのコスプレかもしれないからね。
ああ、そうね。余計わかりにくいですね、それはね。
かもしれない。
かもしれない。
うん、だから、こう、いや、ピエロ禁止だって言ってんのにね。
そうだ、街中ピエロは禁止なんですよ。
そう。ダメダメ。
その、ピエロ解放区があるわけですよ。そこ以外では禁止なんですよね、ピエロは。
ダメだよ、あれは、やっぱり、
うん。ホワイトリスト形式なんで、でもほらさ、例えば、あの、上野公園に行く前の長い通りとかね。
うん。
ああいうパフォーマーがいてもいいところ以外は、ピエロ禁止なんですよ、日本ではっていう。
そうなんだよ、そうなんだよ。
うん。
でも、あのピエロだってどこからピエロかって言われると、難しいよね。家からなのか、どこからなのか。
だからそれは多分コスプレ会場とかと同じで、家からコスプレしてくるのは NG なんじゃないですか？
じゃあ、やっぱ上野公園の公衆トイレでってことだね。
ああ、そうですよね。変身してるところは見られたくない場合はね。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月29日、兵庫県、午前9時25分頃、路上で若い男性が全裸で犬の散歩をしているのを車に乗っていた女性が目撃した、ということです。
まあ、そうなるよね。
あの、どっちも裸だっていうことですよね。
犬の気持ちになってるよね。
そうですね。確かに。うん。確かに、この季節、路上で裸は暑いなと。日中は散歩させないでおこうみたいなね。これ逆に犬が服着てたら笑いますよね。うん、あの毛が飛ばないやつを着てたら、ちょっと面白いかなと思ったんですけど。
そうだね。
うん、まあ、犬もあれ着てたとしても、肛門は丸出しですからね。うん、仮にペアルックになったとしても、露出は露出ですよ。
そうか、そうなりますね。
ねえ。うん、
まあ、なんだよね。これはだから、来犬家で露出狂ってあんまいなかったね、今までね。
ああ、そうですね。
確かに。
あの、散歩するときと露出をするときは別なんですよね。
いや、だからこそもうこの人は、完全に日常に入っちゃってるね、その趣味が。
あ、そうですね。
もうもはや、改めてやるほどでもないんだろうね。
そうだ、もう生活が全て全裸なんでしょうね。
うん、だから、服を着るのは特別な時なんだろう。
じゃあ、どんな時に着るんだって話ですよね。
まあ、一応面接の時とか着るのかもしれないけど。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんか万引きのネタが多かったかなと思うんですよね。
そうですね。万引き人面が万引きしてたり、うん、少佐が万引きしてフードコートで食べちゃったり。
そう。
うん。
なんかね、万引きネタが多かったんですけど、あの、少佐は本当に少佐なのかな？あの、いわゆるあの、ロマンス詐欺の少佐ではないのか
な。自称ね。
ちょっとそっちの気がするんだけどな、
うん、どうだろうね。こういう警察発表の時に身元が確認できないと自称少佐って書かれるんですよ。だけど、これちゃんと第7艦隊の少佐って書いてあるんですよね。
ああ。一応米軍に確認したのね、じゃあね。
多分そうなんじゃないですか。あとはいろんなバッジとかでわかるでしょ。
それ怪しいじゃん。あ。それはもう彼らはもうあれですから、あの、ロマンス詐欺では見せてって言われることも想定していっぱい作ってますからね。
ああ、そうね。
SNS でこう送るんで写真。
うん。あの、白い制服とかね。
そうそう。制服姿で。
そうそう。なんで制服姿でご飯食べてるんだろうみたいな写真が送られてくるタイプのやつですよね。
だ今回はもしかしたら、ドッグタグかもしれないね。
ああ。
首から下げて
る。そうね。少佐って書いてあるぞっていう。
少佐って書いてあるから。
うん。
いやー、わかんないけど、ちょっとね、少佐レベルとなると、本当にね、これ軍の士気の低下につながるよね。
そうですよ。これはね、規律の問題にも関わってくるから、結構、米海軍を巻き込んだ事件ですよね。
いや、ほんと、少佐でもああなっちゃうんだ、みたいな。
なんだったのかなっていう。これ本当に本人に原因があるのか、部隊に問題があるのか。
そうだね。
うん。普段から、しょっちゅう万引きしては食い逃げしてるんですよっていうことだったらば、単純に少佐に慣れてるのがおかしいって話になるわけで、ね、少佐ともあろうものがですよね。
そうだ。まあでも、もしかしたら、そこは悪いんだけれども、
お、
すごい人なのかもしれないね。
ああ、そうね。撃退率は高いっていう。
もうちょっとやっぱり、問題はあるんだけど、どうしても彼のね、潜入能力だけは、もう、どうしても欲しいかなと。仕方がないと。目をつぶろう。
まあ、潜入はどうか知りませんけど、その指揮命令系統としては必ずいなければいけないっていうことなのかもしれないもんね。
重要な。
重要な少佐である。もしくは、部隊からの信任が厚いとか。うん、みんなから万引き少佐と呼ばれていて親しまれているんですっていう。
特殊デカみたいじゃん。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。